ルッコボイス。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りします。さあ、この番組、小樽観光協会のメンバーと小樽市内のタルッコたちでお送りする番組です。ナビゲーターは田口智子です。さて、まずは今回の出演者なんですけれども、もうすっかりレギュラーになりました、小樽観光協会からはおもてなし推進委員の池田さん、よろしくお願いします。
はい、池田です、よろしくお願いします。
もう池田さんはすっかりラジオ担当で、
担当になってるんですけど、一向におしゃべりが上達しなくて、ご迷惑をおかけしてますけど、
何を言ってるんですか、はい、放送部出身じゃないですか
そうなんです、ね、なんちゃって放送部です、はい、頑張ります。
はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお久しぶりですね、はい、ルタオの稲葉さんも、
はいはい、よろしくお願いいたします。稲葉です、
お願いいたします。稲葉さんは先月参加できなかったから、ちょっとラジオに出れなくて寂しかったじゃないですか。
そうですね、寂しかった
ちょっと言わせた感がありますが、今日はよろしくお願いいたします。さて、今日は実はですね、2ヶ月前にも、出ていただきました小樽市でシニアリーダーという、中高生たちにこうリーダーとして育ってもらって、その小樽のいろんな、例えば観光とか街づくりとかにもこうどんどんこう積極的に参加してもらうような人材を育てていこうみたいな、小樽市の授業があるんですよ、
は
い
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、その時に簡単にねお話はしていただいたんですが、今日はですねその授業を担当しています小樽市青少年課課長の角澤さんに来ていただきました。角澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもご無沙汰しておりました。どうも、
はい、よろしくお願いいたします。改めてね、今日初めてシニアリーダーという言葉を聞いた方もいらっしゃると思うので、改めてシニアリーダーってどういうものなのか教えていただいてよろしいですか。
はい、ですね、小樽市の青少年課の方で、リーダー研修というのを以前から行ってまして、はい、いわゆるリーダーといっても小学生、中学生、高校生、こういった方々に将来のリーダーになっていただくための取り組みということでやっておりまして、その中で小学生のことをジュニアリーダーというように呼んで、そして一方で中学生、高校生、こちらをシニアリーダーという言葉の使い方として使っていると、はい、そういうものなんですよね。はい、それでいろいろなですね、将来のリーダーといってもいろんな形のリーダーあると思うんですけれども、いわゆる本当のリーダーって言わないまでもこうみんなをですね誘導できるようなそんな人になってもらいたいということで、いろんなリーダーの形あると思うんですけど、いろんなスポーツのリーダーであったり、話すことのリーダーであったり、いろいろあると思うんですけど、そういうことをいろいろ考えながら、授業をしていると、その中で呼んでいるのが、シニアリーダーということです。
はいはい、で今日実は、はい、この収録の前に、シニアリーダーの2人に、私僭越ながら伝え方講座みたいな研修をさせていただきまして、話す場面ってね、大人になってからも結構あるじゃないですか。大勢の前で話すこともあるだろうし、自分の意見をこう伝えなければいけないという場面いろいろあると思うんですけど、そんなね伝え方講座もやったりとか、あと小樽の街について知る講座をやったりだとか、あとは角澤さんあれですよね、自然体験みたいなそんなね講座もあったりしますよね。
そうですね、その意味では、はい、自然の中でこう、サバイバルなんですね、そんな知識をっていうか技術を身につけるっていうのも、一つのリーダーの姿かもしれませんしね。
そうですよね、本当だからシニアリーダーの皆さんはいろんなその研修をこう受けながら、少しずつこういろんな、スキルアップって言うとあれですけれども、成長していくそんなね方たちなんです。で今日はそんな私の伝え方講座を聞いた2人がこの後登場しますので、お楽しみにしていただければと思います。は
い、
まずは角澤課長、ありがとうございました。
どうもよろしくどうぞお願いします。
では、ここからは、タルッコさんたち出ていただきたいと思います。
小樽明峰高等学校の斉藤ミントです。よろしくお願いします。
はい、
よ
ろしくお願いします。ミントちゃん何年生だっけ。
高校2年生です。
2年生、稲葉さんも池田さんも、はい、ミントちゃんって言うんです
か。素敵な名前です ね、
素敵な名前ですよね。でもう一人が、
双葉高校から来ました高校1年生の吉川瑞希です。
はい、みずきちゃんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日あの2人はシニアリーダーとしてね来ていただいてるんですけど、はい、ミントちゃんはねまだシニアリーダーっていう言葉聞いたばっかりくらいであんまり分かってないんだもんね。
はい、
うん、でもみずきちゃんはいつからシニアリーダーの活動参加してるんだっけ？
中学校1年生ぐらいからもうずっと毎回のように参加させてもらってますね。
ですからベテランです。はい、ですのでいろいろね今日はみずきちゃんにもシニアリーダーの話など聞いていきたいと思いますが、
はい、
まずはどうします？2人がどんなね学校生活とか送ってるのかちょっとね知りたいですよね。
知りたいです。
うん、じゃあまずミントちゃんは、お住まいが確か札幌なんだよね、はい、どう札幌から小樽に通ってみて。
結構大変なんですけど、うん、朝ちょっと早くって、うん、1年前の時がその9時登校だったもんがそれが9時半登校になって、ただまあ30分伸びただけなんですけど、まあそれでも遠い日とかでもまあ登校できるっていうのがまあそこがいいですね。
9時半登校って結構遅いんだね。
遅いですね。
それは明豊ならではなのかしら。
まあ多分そうですね。
へ
え、いいな。
いいですよね。あとその今のねコロナ禍みたいな時にもこうタイムラグができた方が、
うんうん、
ね、
密も避けられるし、
密も避けられるから、うんうん、まあラッシュみたいなのを経験しなくて済むから、うんうん、いいかもしれないね。
それでも結構 JR の中が人がいっぱいいて、
うん、
全然朝座れなくて、
うん、
帰りしか座れなくて、
あ、9時半登校でもやっぱり混むんだ、はい、それなりに
混みますね。
あ、そうなんだ。そっかそっか。まあでもそうやってね、うん、札幌から、まあ、頑張って小樽に通ってくれているという、うん、ミントちゃん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、みずきちゃんは小樽っ子だよね、はい、生まれも育ちも。
生まれも育ちも小樽です。
そっか、うん、小樽どう？好き？
好きですね。
ああ、よかった、はい。まあじゃあ今日はそのね、小樽好きな話もいろいろ聞いていきたいと思いますが、はい、なんか部活とかはシニアリーダー以外にやってることとかないの？
ずっと中学校からなんですけど、うん、吹奏楽部にいて、はい、それで双葉高校さんでも今頑張らせてもらってます。
すごい、
は
い。
何の楽器なの？
私はトロンボーンっていう楽器
で。トロンボーン、
はい、
トロンボーンって大きいよね。
あ、大きい。なんかこういう腕を動かしてする楽器です、はい。
なぜトロンボーンを選んだの？
あ、なんか中学校の時にそういう楽器どれがいいかなっていうのがあるんですけど、その時にかっこいいじゃないですかトロンボーンって。でジャズとかでも結構活躍できるので、やっぱトロンボーンいいなってこと
で。女の子がやってるっていうのもかっこいいですよね。
そっか。じゃあみずきちゃん、そういうね吹奏楽部の部活もやりながらこうやってシニアリーダーにも活動ね、はい、関わったりして、なかなか忙しいでしょ？
結構忙しいですね。今日も午前は全部部活だったので。はい、
すごいですね。いや、そんなね、頑張ってるタロッコ嬉しいですね。ミントちゃんは部活は何かやってるの？
太鼓部に入ってます。
太鼓部？
かっこいい。
和太鼓ってこと？はい、かっこいい。どういう感じの太鼓を叩くの？
3曲とか4曲ぐらいがあるんですけど、うん、結構まあ1年生も入ってきてくれてて、うん、それを練習して、まあ、土日とかも入れて、うん、午前中だけ練習するっていうのもあったり。
どっかで披露したりするの？
今はちょっとコロナがあってなかなか披露する場がなくて、うんうんうん、ずっと学校の中で練習してます。
太鼓部って初めて聞きました、ね、
かっこいい。そんなのあったんだ。
なんか中学校の時は美術部に入ってて、
うん、
まあ絵はそこまでまだ得意ではなかったんですけど、まあ、そこから卒業してその高校になんか太鼓部があって、その時に入学式の時に太鼓の演奏があって、うん、それ見てかっこいいなって思って太鼓部に入りました。
すごいね。
うちの太鼓なんかも聞いたことありますか？うん、はい、ね、かっこいいもん ね。
お祭りとかでね、やってるの見たいです ね、
結構登り道とかでも太鼓叩いてるの見てますね。
いや、今日はじゃあ2人ともちょっと音楽系の部活ということもあり、なんかいろいろ楽しみですね今日の話ね。わかりました。じゃあ今日はね本当にいろんな話今日も聞いていきたいと思いますが、まずはじゃあせっかくですかシニアリーダーの話聞いていきましょうか、 池田さん、なんかシニアリーダーのことで聞いてみたいこととかありますか？
シニアリーダー、その活動自体どういうものなのかっていうものも知りたいですね、うん、はい、
うんうん、活動はですね、大体もう最近はコロナで全然できてないんですけど、去年とか、去年、一昨年とかだと、はい、夏と冬に幼稚園から小学校低学年ぐらいの子を対象にして、子どもフェスティバルっていうのを開催していて、それの企画運営とかも全部シニアリーダーの方でやらせてもらっていたりしてます。
具体的にはどんな？
やっぱりちっちゃい子対象なので、あまり難しいことはできないんですけど、あの割り箸と糸を使ってなんか可愛い置物みたいなのを作るみたいなのとかあったり、あとは簡単なゲームみたいなのもありましたね。なんかボールを投げていろいろありました。
その小さい子でもできるかなっていう、その、はい、自分たちで考えたものをゼロからこう作っていって実施したってことですか？
そういうのもありますし、他になんかちっちゃい子を対象にしてできるゲーム集みたいなのもあるんですよ、そういうのを参考にしたりとかしてやってますね。
すごい、よく考えてやってる、
私もそのフェスティバル、娘を連れて、元娘、今うちの娘小学校4年生ですけど、もうちょっと小さい時から参加したことあるんですが、要は大人がそのゲームのね進行してくれてるわけじゃなく、お姉ちゃんたち、お兄ちゃんたちがやってくれてるから、子どもたちも楽しみやすいんですよ。なんかこう打ち解けやすいっていうかね。で、子どもたちに、参加する子どもたちにとってももちろんそういうね楽しみやすさ、親しみやすさがあるんだけど、やっぱりその運営側の中高生たちにとっては小さい子を まとめるというかね、小さい子の相手をするって結構大変な場面もあるじゃないですか。そこで勉強になってるんじゃないかなって思うんだけど、みずきちゃんどう？
はい、すごく勉強になるときはなりますね。なんかどうやって教えたらどう伝わるみたいなのとかも、全部幼稚園とかだと結構大変な時もありますね。
ね、
すごいリーダーシップ、相手を知らないとね、リードすることできないですもんね、すごいじゃないですか。
当然小学校のね 2,3 年生に話しするのと、幼稚園の年中さん年長さんに話しするのと、じゃ話し方も変えなきゃいけないしね、その辺もすごく実践で学んでるってことでね。
そうですね、
素晴らしい。
他になんか稲葉さん聞いてみたいこととかあります？
どういったところを、小樽のね、どういったところを知らせたいとか、なんか小樽の良さをどういうふうに知ってもらいたいとか、そういう活動もしてるんだろうか。
小樽を、
小樽を学ぶような講座ってある？
小樽を学ぶような、
あ、でもほら、この間境町散歩したじゃない？
あ、しましたね、シニアリーダーの研修の方で小樽の散歩をさせてもらって、さ、運河とか境町通りなどを歩いて、結構研修とかもさせてもらってます。
実践して、
はい、はい、
だから他から来た人にね、お伝えできるものね、
できます
ね、それはいいですね、実践で、みんなに知ってもらうっていうのは、
はい。
みずきちゃん、3月でしたけど、境町散歩のことで何か覚えてることってあります？
あ、なんか
笑った。
境町を歩いてる時にですね、なんか
うだつ、
ゼスチャー、
あ、うだつでいいっす。
うだ
そうだと思った、
うだつをゼスチャーで、
あの小樽ってなんか結構レトロ感みたいな街並みあるじゃないですか、はい、あのところで結構そういう勉強をしましたね。うだつ、うだつっていう、
うだつなんて言葉初めて聞いた、あの時。
はい、初めて聞きました。
そうかそうか、言葉自体も初めて聞いたんだ。
で、言葉でね聞くだけじゃなくて、ほらこれがうだつだよって境町通りだと話せる、はい、見て、ね、学べるから、本当境町通りあんなに歴史的建造物あるなんて思わなかったでしょ。
はい、びっくりしましたね。
結構自慢だね。
はい。
あれ、ミントちゃんも境町散歩の時参加してたっけ？
はい、
あ、どうだった？覚えてる？なんか、
なんか初めて参加したんですけど、全然オタのことも知らなかったんですけど、まあ、実際に見てみて、オタルってこういう街なんだなっていうのがいっぱい知りましたね。
そうなんだよね。あの多分札幌小樽で通学してるとともするとこう小樽駅だけを経過してね、まっすぐ帰っちゃうっていう可能性がありますけど、うん、結構歩いてみるとあこんな街だったんだって発見あったでしょ。
はい、いやそれ今コロナも流行ってて、うん、なかなか小樽の街も見れないんで、うんうんうん、そのまま結局帰っちゃうこともあるんで、あーなるほど、コロナが落ち着いたら、うん、そうなんか友達と一緒に行ってみようかなって思います、うん、あーう
ーんそっか、まあ、あの稲葉さんそんな感じで、はい、まあ、私も時々そうやってね講師をさせていただくんですけど、はいはい、まあ、前回の3月は境町通りを散歩して、はい、運河の歴史とか境町通りのねその町並みについて学んだりとか、あとあの私今年予定してるのが市場散歩、
あ市場散歩、
そう、中高生を連れて小樽の市場を歩くとかね、
それはいいですね、
そう、それでほら旬も分かったり、
そうですよね、
市場のその雰囲気とかね分かるし、あと手宮線散歩も考えてるんですけど、手宮線も端から端まで寿司屋通りぐらいからあの総合博物館まで歩いてみると、あそこでもいろいろね学ぶことがあるので、
そうですよね、
そういうのでね、シニアリーダーのみんなにはもっと街を知ってもらって、で当然その知ってもらったことによってそれをまたいろんなね子どもたちに教えたりとかいろんなところで発揮してもらいたいなっていう、
あ、いいですよね、はい、市場なんて小樽らしい、とっても小樽らしいいい場所だと思うのよね、なんかその雰囲気をねぜひ味わってほしいですね、
そうですよね、はいはい、あとなんか池田さんシニアリーダーのことで聞いてみたい、
シニアリーダーのことで、うん、そうですね、シニアリーダーの活動をして自分自身で何か変わったなと思うところとかありますか。
そうですね、うん、自分的に小さい子とかの、うん、今後の学習とかに学べるようなことをできる、うん、はい、
みずきちゃんあれでしょう、はい、きっと幼稚園の先生とか、はい、そういう先生とかになりたいんじゃなかった、
あなりたいです、ね、はい、ぴったりね、
ぴったり、うん、なんか優しい感じが伝わる、は
い、そういう小さい子の学びっていうか小さい子に対応することを学びたい、
はい、
うんうん、
そういうのを全部考えれるようになりますね、シニアリーダーに入ってる
とね、はい、実践してね学べるってことだ、
はいはい、
あ素晴らしい、
ミントちゃんはどうですか、うん、
私は今あの動物関係の専門学校の資料を集めてるんですけど、うん、それをいろんな学校を見て、うん、まあ、子とかもいいなって思ってて、で今なんか3つぐらい希望してて、うん、でまあ前まであの猫2匹飼ったんですけど2匹とも亡くなっちゃって、うんうん、で今家でハムスターと、うんうん、あの近所2匹飼ってるんですけど、うん、将来は、うん、まあ、ペットショップもいいなと思ったんですけど、うん、それなんかお母さんと相談した時に、うん、あのペットショップだとやっぱり売れなかった、うん、犬とか猫ちゃんたちをなんか殺処分とかしちゃうのもそれでなんか悲しいなって思って、だったらトリマーに向いてるんじゃないかなって言われて、
なんかこうリーダーの活動していく中で自分がどういう風に進んだらいいかみたいなことが考えれるようになったっていうようなことかな、はい、あなるほど、
素晴らしいね、2人とも ね明確な目標に向かって進んでるということがまたシニアリーダーとしてね、うん、すごい成長していく上ですごい役立つかなと思いますね、
素晴らしい、
素晴らしいですね、
いやですからあのシニアリーダーのねこういう活動にもっともっとね、うん、いろんな方参加してほしいですよね、うん、
はい、
すごい成長されてるんだなっていうふうに言えますね、
はい、そうですね、はい、じゃあどうしましょう、1曲挟みましょうか、
はい、
はい、じゃあミントちゃんまずは何か好きな曲ありましたらリクエストお願いします。
嵐の嵐っていう曲です。
はい、
タルッコボイス FM オタル 76.3 メガヘルツ。
では続きましてはなんですが、はい、もう先月のタルッコボイスから、はい、紹介させていただいてた新コーナーがありまして、はい、タルッコの一日っていうですね、うんうん、FM 小樽と小春立花ちゃんというキャラクターとのコラボ企画、はい、始まってたんですよ稲葉さん、先月お休みしてる間に
知らなかったです。
知らなかった。これね簡単に説明しますと、 小春立花ちゃんという、まあ、架空の、ね、キャラクターなんですけれども、小樽潮風高校に通う女子高生が小春立花ちゃんというんです。とっても可愛らしいキャラクターなんですけど、彼女がキャラクターだから当然ね、普通であれば喋ることはできないんだけれども、ちゃんとプロの声優さんがその声を担当していて、テキストを打ち込むことでその声を出す、喋ることができるというキャラクターなんです。音声合成ソフトを使うと小春立花ちゃんがまるで生きてるように喋ってくれる、そんなキャラクターなんですけれども、小樽市とコラボをしていまして、いろいろ観光協会さんでも、イラストコンテストをやったりいろいろするんですが、 FM 小樽はね、番組コラボをすることになりまして、小春立花ちゃんがなんとタルッコの一日っていうラジオコーナーを担当してる高校生でありながら放送部員で、その放送部員が番組を担当してるという設定なんですよ。
なるほど。
タルッコの一日っていうコーナーだから、これタルッコボイスで放送するしかないと、
うん、そういうことですね。
ぴったりでしょ。
はい、
というわけで、実は先日コンテストが行われました、はい、タルッコの一日をどういう番組内容にするかっていうね、30以上の応募があった中、FM 小樽から2つ賞を選びまして、まずは今月タルッコボイスショーというのをですね、放送させていただきたいと思います。タルッコボイスショーに選ばれましたのはいちこさんという方なんですね。はい、ではせっかくですので、みんなでいちこさんの作品聞いてみたいと思います。5分ほどのコーナーになっておりますので、お聞きください。
ここからは小春立花のタルッコの一日。こんばんは、小春立花です。小春立花のタルッコの一日は、私小春立花が地元小樽で生活していて身近に起こったことを淡々と紹介していくゆるい5分番組です。今日は私の所属している小樽高校放送部の活動についてお話しようと思います。小樽高校放送部では校内の有名人とのトークやおすすめの音楽や本の紹介など、みんなに楽しんでもらえるラジオ番組を作っています。私が入部したのもそのラジオがきっかけで、風子の面白いやつに突撃インタビューみたいなコーナーに呼んでもらったんですけど、日山ひどく心外なんですけど、パーソナリティをやっていた夏木かりん先輩にマジで面白い女が来たって言って無理やり放送部に突っ込まれちゃいました。ただひたすらに心外なんですけどね。まあひどく心外ではあるけど、トーク内容を考えたり小樽の街に取材に行ったり、放送部での活動は毎日が新しい挑戦の連続でとっても楽しいです。たまにはラジオでうまく話せなくて行き詰まることもあります。そんな日は校舎の屋上で小樽の海の向こうを眺めながら、どうやったらうまくできるんだろうってぼんやり考えてみたり、なあみんなには内緒ですよ、私だってバカなりに悩んでるんだって知られるの恥ずかしいもん、ここはちゃんとカットしてくださいね。さて大変なこともたくさんあるけど、かりん先輩にたこ焼きを恵んでもらったり、後輩のちふゆちゃんをモフモフってして元気をもらえるから、私は放送部がとっても大好きです。そうだそうだ、大変といえば風子名物地獄坂、毎日あの難所を越えないといけないなんて、どうしてあんな絶壁に校舎を建てちゃったのかな。毎日毎日頂上を攻めるのが大変で大変で、だから人力車で登ってくれたらいいのになぁなんて愚痴ってたんだけどね。かりん先輩が立花が引いてくれたら超快適だろうな、あんた体力バカだしって言うんだよ。ひどいよね、私が引くんじゃないし、たこ焼き一個で引き受けたりしないし。部活が終わったらかりん先輩とちふゆちゃん、私の3人で風光通りのカフェに寄って、外が暗くなるまでおしゃべりしてます。ちふゆちゃんは好きな先輩がいるみたいで、でもお相手が誰なのかは全然教えてくれないんですけど、かりん先輩と私でよく恋愛相談に乗ってあげます。まあ私たち恋愛経験ゼロなので、先輩たちのアドバイスは当てになりませんって拗ねちゃうこともねえよくあったり、今度こそちふゆちゃんの恋が実るように恋愛小説たくさん読んでおきます。私たちの通う高校潮風高校は、名前の通り潮の匂いと爽やかな風を感じられる歴史ある高校です。潮風高校の麓にある風光通りには、昔ながらのおしゃれな雰囲気のお店がたくさんあって、そして何より小樽の海が一望できるとっても素敵なところです。ぜひ一度風光通りに遊びに来てください。小春立花のタルッコの一日、今日は小樽潮風高校放送部の小春立花がお送りしました。それでは皆さん、良い夜を。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
どうでした、聞いてみて。
すごい、機械というか、
そうそうそう、
音声ソフトなんですね。
そうですよ、すごいですね、本当に、
生きてるような
でしょ。どうだったミントちゃん。
いや、すごかったですね。
ねえ、そういう本当にリッカちゃんね、高校、潮風高校の子がここに来て喋ってるようなバンってなんか叩いたシーンとかね、叩いてましたよね。みずきちゃんどうだった。
なんか本当にここにいるみたい、音にいると思いました、
ね。本当だよね。まあこうやって全国の皆さんがりっかちゃんの声で、ラジオコーナーを構成してくれたということで、なんと来月は FM オタル賞を受賞しました。はい、カカムさんという方なんですけど、カカムさんの作品、これはね、私も1位をつけた作品、一押しでございます。来月もね、ぜひお聞きいただければなと思っています。はい、というわけでね、リッカちゃんに負けずと本当のタルコの2人もいろいろお話をしていただければと思いますが、じゃあここからはオタルのね、いろんなお話ししていきたいと思いますが、何かお二人から、タルコたちに聞きたいことありますか。
ホタルのどんなところが好きですか。
じゃあやっぱり生まれも育ちもホタルっ子のみずきちゃん、
はい、やっぱりホタル普通に地元だからっていうのもあるんですけど、やっぱり居心地が良くてですね、すごい好きですよね。結構自然も豊かじゃないですか。
そうそうそうそう、
で海も山もあってすごい好きですよね、好きです。
わかる、
はい。
ね、自然多いんですよね、意外とね、
はい、
そう、海もあって山もあって、
そう
です、ね、登山とかもできるし、滝もあるし、そう、これ先月はもう全部フルコースで行ってきたので、滝浴びてきました。
ね、小樽ってそういう楽しみ方もね、ありますよね。ミントちゃんは好きなところは、
私はやっぱなんか札幌と違って、まあ、今夏じゃないですか、なのでやっぱり小樽は山なんで風がすごい涼しいですね。
あ、ね、確かに
札幌より小樽の方がね、涼しいことが多いのかな、うん、海があるからね、はい、海風もあって、
そうですね、
ね、まあ、もちろんね、逆の時もありますけど、やっぱ風があるとね、違いますよね、
海でね、ヨットとかもね、宿通のところでよくやったりしてますよね、
もう全然差が違いますね。
あそうか、
でも朝とかも本当、朝の学校行く時間の時とかも、あの今までなんかこっち側暑かったはずなのに、おったのにって言ったらめっちゃ涼しいみたいな。
そうなんだ、
そっか、そういうことを気づけるっていうのもね、やっぱ札幌から通ってるからならではかもしれない
です ね、 JR で こっち来る時 あの海のね、見える景色とかもね、
素敵だ。 JR で通ってるの。
JR とバスで通ってますね、でも朝は自分家から、まあ、チャリで行って、そこから JR で、まあ、小樽駅で降りるっていう感じですね。
なるほどね、
結構大変だね、いやでも本当 JR のね、あの車窓の風景は、先日ね、小樽ふれあい観光大使の、はいはい、作家で道玄遥さんでね、東京に、関東にお住まいの作家さんがね、やっぱりあそこの JR は最高だってね、もう何度も言ってました。
そうですか。
だからやっぱりね、車窓もね、毎日のその通学で見られるっていうのはちょっとね、羨ましいですよね。
羨ましい。
そうですか。
今度その手宮線のね、レクチャーなんか受けた後にまたその景色見ると違って見えるかもしれないですね。
そうですね。ではあとは何かお聞きしたいことありますか。
そうですね、2人に聞きたいんだけれどもね、なんか小樽でね、受けた感動のエピソードみたいな、なんか小樽で感じたことないかなと思って。
何でもいいよ、みずきちゃん。
感動というよりは癒しって感じなんですけど、今住吉神社の方で、その手水舎のところに花がいっぱい浮いてて、
そうですよね、はい、素敵ですよね。
で見に行ったんですけど、私すごい綺麗で、結構このコロナ禍でも癒されますよ、
ね、
あれは。
そうよね、はい、素敵でライトアップされててね、
はい、よかったです。
素敵だよね、あれもね、
はい、本当にあれもおもてなしの心ですよね。
今ね、お祭りも何にもできないのでね、ああいう神社行ってああいうの癒されるね。
癒されます、ね、はい。
そっか、ミントちゃんはありますか。
私は 渡る運河で、うん、あのたまにあのボート乗ってる人いるじゃないですか、うんうん、あれ見て一回乗ってみたいなっていう思いがありますね。
あ運河クルーズ、うんうん、あれ結構こう草取りなんかで手振るとね、向こうの乗ってるお客さんも手振って返してくれるよね。なんかすごい嬉しくなる。
またあの運河クルーズ の乗組員さんというかね、うん、あの方たちもとっても優しいというか、
そうですよね、
もうエンターテイナーだし、うん、ホスピタリティもあるし、うんね、素敵な方たちばっかりですよね、うんうん、ぜひミントちゃん今度は運河クルーズ、ね、乗って、うん、その感想なんかも、ね、聞かせてくれると嬉しいですよね、うんはい、そうですか、はい、あとは何かありますか、聞きたいこと。
そうですね、あとこう小樽にどうなってほしいとか、うん、こんなんだったらいいなとかなんかあれば聞きたいですね。
そうです
どんなことでもいいんだよ、
はい、うん、今なんか自虐ポスターみたいなので観光客少なくて観光客呼んでるって感じじゃないですか、うんうん、で最近結構人も増えてきたなと思うんですけど、うんうん、やっぱり元の小樽のように活気良くなってほしいです、うん、活気が戻ってくれれば。
あ高校生にこんなこと言われる、はい、グッときますね。
池田さん泣いちゃいますね。
泣いちゃいますね。いや本当に今日もねでも天気も良くてちょっとずつねお客さんも増えてきて、うん、早く元に戻ってほしいなと思いますね、はい、うん、
なんかこう観光客の方が戻ってくるのにもっとこうだったらもっとたくさんの人が来るかもって思えるようなことって水木ちゃんある？
うん、私的には、うん、すごい暑いじゃないですか、うん、なのであのなんか涼しかったら
それだ涼しいよね、はい、なるほど。
でもさっきねミントちゃんも言ってたけど、うん、小樽は涼しいですアピールっていいかもね。
そうだね、ですね、うん、それもいいかもしれない。そうだ、
みんなね、まあ、どこの地域も暑くなってきてるから、はいはい、小樽は涼しいアピールしちゃおうかな、ね、うん、
でも今ほら小鉢川のとこにね、うん、ちょうど最初ガラス館さんの向かいの川のところにも風鈴あるし、うん、あの、ね、通りにも風鈴ね、
通りにも風鈴あの飾ってるし、あとね小樽駅とニトリの芸術村とメルヘン交差点にドーム状の風鈴のね飾りを今年は新しくやったので、うん、音と見た目ではね涼しさはちょっとバージョンアップしてるんで、もうちょっと頑張ります。
より涼しさをねアップできるよ、ねね、うね、PR できるように、
はい、頑張ります、
うん、はい、よくも私も、うん、朝と帰りのバスとかでも、うん、風鈴飾ってるの見たりします。
あ、見る、あ、嬉しい。
どう思う？風鈴飾ってるの見て
なんか、うん、綺麗だなって思って、やっぱり風鈴があると、うん、夏って感じがしますね、うん、
するよね、嬉しいな、そう、みんなで歩いてほしい。
ちゃんと高校生の、ね、目や耳にも風鈴が、ね、うん、届いてるってことがね、
やった甲斐ありました。
家に1個欲しいですね、
風鈴。あ、そっかそっかそっか、ね、ね、
家にあってもいいですよ ね、 ね、
うん、ガラス屋さんいっぱいあるから
ガラスの風鈴っていうのが小樽らしいよね、
ですね、うんうんうん、
そうなの。
風鈴 の、 その素材、まあ、ガラスなんだけどあのいろんな音色がありますので、あの風鈴の形っていろいろあるから、うん、ミントちゃん探してみて、自分の好きな、ね、風鈴の音色探してみるのも楽しいかもしれない、はい、ね、はい、あとは何かありますか。
シニアリーダーの話にちょっと戻っちゃうんですけど、うんうん、あの今後やってみたいことってあれば聞いてみたいな、シニアリーダーの活動として、うん、
今後はですね、うん、あのシニアリーダー今コロナで全然活動できてないんですけど、うん、コロナが明けたらもっとたくさんの子どもたちといろいろな遊びを通して、うん、その子たちの学びになるようなことをですね、うん、いっぱいやりたいなとは思ってます。
素
晴らしい、はい、
はい、
ミントちゃんは何でもいいんだよ、やってみたいことも
っと、うん、あのなんか小樽、うん、とかでもなんか札幌の人たちとかにも、うん、まあ、小樽はこういうのあるんだよっていうのを教えてあげたいです。
いいかもね、札幌在住高校生が紹介したい小樽のここがおすすめみたいな、札幌の子だからこそ気になる小樽のスポットってきっとあると思うんですよ。小樽っ子は小樽っ子の目線があるだろうし、札幌だからこそやっぱりこう 札幌にないもので小樽にあるものがより気づくっていうかね、うんうんうん、あると思いますから、
うん、面白そう。
それはちょっとミントちゃん企画で、
うん、やってほしいな。
やってほしいな。
だから画用紙とかにもなんか書いて、うん、ポスターとかみたいにして、
うん、あいいね、
紹介するみたいな。
素敵、
うん、もうこれじゃあね、うん、コロナが落ち着いた時にはもう札幌から大々的に高校生がやってきて
まずあの和太鼓でオープンに
素晴らしい。もう考え小さいのトロンボーンでもなんかね
トロンボーンでも
いいじゃない、面白そう。
バッチリですね、うん、いやわかりました、はい、あではですね、みずきちゃん、はい、リクエストありましたらお願いします。
じゃあオフィシャルヒゲダンディズムさんのプリテンダーで、はい、
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
では2人には番組の感想を聞いていきたいと思いますが、その前に池田さんから2人にも参加してほしいイベントの告知があるとか。
はい、はい、ありがとうございます。去年もやったんですけど、うん、今年もやります。小樽高校生フォトコンテスト2021。
はい、
はい、高校生の皆さんにですね、スマホでも結構なので、まあ、スマホじゃなくてもいいんですけども、あの小樽の景色をですね、写真を撮って投稿していただいて、グランプリの方には境町通り商店街利用券1万円分、準グランプリはルタオさんのお菓子詰め合わせ5000円分、審査員奨励賞は駅中マートタルシェのギフト券3000円分、景品たくさんありますので、でテーマがですね、今年は心に響く小樽の景色、このテーマで投稿していただければと思います。で期間は9月の1日から10月31日までが募集期間となっております。詳しくはですね、観光協会のホームページ等に載せてありますので、小樽高校生フォトコンテストで、検索していただければと思います。
はい、はい、
2人はぜひ送ってください、はい、お願いします。
去年は割とほとんどの高校生、あのスマホでしたよ ね、 ね、
スマホでしたね、うん、去年はね、私だけが知っている小樽の景色かな、うんうん、っていうところで、本当にね、素晴らしい写真がいっぱい来てたんですけど、うん、あの写真の技術だけじゃなくて、その自分の思いみたいな、まあ、テーマと、まあ、連動してるかとか、うんうん、こういう思いで撮ったんですよとかっていうところもちゃんと評価の基準になってるので、写真が上手いだけじゃないので、みんなにチャンスがありますので頑張って投稿してください、
はい
はい、
そしていい商品ゲットしてください
坂井町遊びに来てください。
はい、では、今日の、ね、番組参加してみてですけど、ミントちゃん感想とかありましたらお願いします。
ラジオの中に入る前はちょっと緊張したんですけど、入ってからはまあ楽しく喋れたので、まあ、気楽にできてよかったです。
あのミントちゃん始まる前はね、あの人前で喋ったりするの苦手って言ってたけど、すごい堂々とちゃんと自分でね、思い喋ってて、ねえ、ねえ、あのいろいろお話いただいて嬉しかったです。ではみずきちゃんどうですか。
なんかまたシニアリーダーで出るのもこれで2回目とかなんですけど、全然なんか緊張しちゃって、もうはい、いろいろ頭から抜けちゃいますよね。
でも全然堂々としてね、聞きやすかった、とっても。
みずきちゃんもあのハキハキと、ね、自分らしく話してくれてましたよ。ね、じゃあ次の3回目の時はもっとハキハキかな。
そうだ。
はい、わかりました、はい、では、今日は、明豊高校2年の斉藤ミントちゃん、そして双葉高校1年の吉川瑞希ちゃんの2人に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
ではここからはまた一人加わりました、小樽観光協会事務局の長岡さんです。長岡さんよろしくお願いします。引き続き池田さんと、ね、稲葉さんもよろしくお願いします。さあ今日のお二人タルッコたちね、今日も可愛かったですけれども、どうでしたか。まず番組
そうですね、うん、あのとても良かった。とても2人ともね、目標がはっきりしてて、うんうん、で自分のやることもしっかりしてて、クラブ活動 をきちんとやったりして、うん、すごい生き生きとした高校生活を送ってるかなってすごい感じられたので、うん、なんかすごい嬉しくなりましたね。
ねえ、やっぱりシニアリーダーとかに受けるっていうかね、参加するだけあって前向きな感じがありましたよね。
そうですね。
池田さんどうでした？
いや本当になんか、うん、今おっしゃった通りシニアリーダーにこうトライしてるだけあるなっていう、うんうん、感じがすごくして、うん、話し方もそうだし考え方とかもとっても素敵な人だなっていうね、うん、感じはしましたね、2人とも。
また本当にこのシニアリーダーとかを通じてね、うん、成長していいリーダーになってもらって、うん、小樽の街づくり、うん、観光なんかにもね関わっていってもらいたいですよね。
そう思います。特にねこうみんな立場が違うというか、うん、まあ、札幌出身だったり、ね、小樽の子だったりするので、うん、それぞれの見方でこう違った小樽の PR とかしてくれたらなと思いますね、
うんうん、はい、長岡さんはどうでしたか、聞いていて。
はい、そうですね、あの小樽のここが好きっていうところで、うん、ここが好きを言えるのってすごいなって思って、うん、あ、なんか大人でもなんか改めてどこが好きって言われると、うん、あれってこう、うんうん、ちょっと一瞬こう構えちゃうところがあるんですけど、この好きっていうのがちゃんとこう自分の言葉で説明できるっていうのがすごく素晴らしいなって思いました
ね。そうですね、うん、あの来月はちなみに小学生ですから、いよいよ登場小学生でございます。もう小学生たちが小樽のどこが好きっていうのか、うん、どんな街になってほしいっていうのか、もう池田さんがどう対応するのか、いろんな楽しみ方がありますので
楽しみです
、ね、はい、楽しみですね。さあそれでは小樽観光インフォメーションということで、はい、ね、先ほども高校生フォトコンテストのお話ししていただきましたが、はい、何かその他にもありましたらお願いします。
そうですね、まずは、まあ、24日土曜日小樽潮祭り、うん、オンライン開催となっておりますので、はい、ね、せめてあのちょっと今年は残念でしたけども、うん、ネット上で潮祭りを感じていただけると思いますので、特にタルッコの皆さん、はい、ぜひ潮音頭踊りましょう、うん、体がうずうずしてるんじゃないかと思いますので、
う
ん、
そうですね、はい、あのネット開催っていうのは逆にあの全国どこからでも、うん、あの手軽に参加できるということになりますので、ぜひね、
う
ん、あの潮祭りの公式ページに行きますと、はい、参加の、ね、仕方とかも分かるし、はい、見ていただければと思います。観光協会のサイトでも分かるのかな。
そうですね、そちらでもご紹介してます、う
ん、はい、
かい、あの時間が午後1時からとなってますので、
うん、分かりました、はい、リスナーさんたくさんの方ねご参加いただければなと思います、
はい、
はい、その他は
次は池田さんから大きなビッグイベント、は
い、すみません、たびたびまた境町の情報になるんですけども、はい、8月の7、8、土日ですね、うん、浴衣風鈴祭りを開催します。
はい、
はい、先ほどお話も出ましたけど、やっぱりガラスの街ということでですね、風鈴を、境町通りに飾りまして、うん、いろんなイベントを今企画してまして、メルヘン交差点のところにですね、いろいろこう出し物をしようというのが今企画中でございまして、はい、ライトアップと風鈴と、楽しめるような企画を用意しておりますので、ぜひお越しください。
はい、はい、ではその他にはありますか。
はい、あとはですね、8月の8日山の日記念イベントということで、うん、天狗山のてっぺんで音楽祭ボリューム1ということで第1回ですね、天狗山の山頂で音楽のイベントってそういえば久しぶりだなと思ったんですけど、こちらが開催されますので、うん、ぜひご都合つく方お出かけいただければと思います。
はい、はい、この間初めて天狗テラス行きましたけどね、本当に良かった、うん、もう小樽市民でもやっぱりこうなんて眼下に広がる小樽の街並みを眺めながら、うん、外の気持ちのいい空気の中でテイクアウトもねできますので、うん、コーヒー飲んだりして過ごしていただければななんて思いました、うん、ね、ですからそんな音楽もね、うん、山の頂上で聴く音楽ってまた素敵だと思いますので、
ね、そうですよね、
ね、楽しんでいただければと思います、はい、では他には
あとはですね、頑張ってるのは境町通り商店街ではありません。
お、
なんちゃって柳川通り商店街もですね、うん、8月の11日から29日まで、うん、裏小樽バザーアートという
作品が
開催されますので、ちょっと気になりますよね。あのこれ3回目ですかね、裏小樽、
ね、そうですね、
この 名前で展開しているの3回目ですけど、今回はちょっとアートによった形で、奈良義智さんの企画とかもなんかあるようなので、ぜひこちらもですね、あの観光協会のホームページでもまた詳細ご紹介していきますので、はい、お出かけいただければと思います。
もう柳川通りもね、小樽駅から一本二本したとは思えぬね、昭和感ですから、もうすごいですからね、また境町通りとは違ったね、柳川通りの魅力も感じていただければなと思います。
はい、
はい、では他には
あとはですね、ちょっとまだいろいろ準備中ですっていう情報は入ってきてるんですけど、例えばレールカーニバルとか、はい、またやりますとかいうのも、あの入ってきてますので、あの情報をお出しできる段階になったら、またホームページとか SNS でお伝えしてきますので、はい、ぜひチェックしてください、
はい、徐々にやっぱり稲葉さん、あの戻ってきてる感じがありますよね。
まあ、ワクチンの、ね、普及とともにまた、それぞれね、あのコロナも落ち着いて、どんどんこれからね、いろんな方がね、おたるに来ていただけるようになるとね、嬉しいですね。
本当ですね、はい、もうじゃあますます観光に携わる皆さん、気合が入って忙しくなる季節になると思いますので、頑張っていただければと思います。はい、池田さん、稲葉さん、最後に一言とかないですか。
稲葉さん久しぶりですからね。
稲葉さん、
じゃあ、いや、この間ですね、昨日一昨日かな、大阪の人とちょっとラインレッスンみたいなのちょっとやってて、で大阪の人、いや小樽って行ったことないのって、どんなとこって、朝晩暑い、同じ30度でも、大阪と全然違って朝晩が涼しいですよって言ってて、星見えるんですかって言われた、だから星見えますよ小樽は、って羨ましいって言われたんですよ。だから大阪は星が全く見えない、だから小樽ってそういえば星を見れるな、そんなとこも魅力なんだなと思って、違う魅力も夜の星、空っていうのもいいのかなと、ちょっと再発見しましたね。
そうですか。いや、小樽の人にとって当たり前のね、星空でも、小樽以外の方にとってそこが素晴らしいっていう、
そう、だから小樽行きたいって言われます。
ちょっと今度星空イベントも企画して、
いいですね、
いろいろ涼しさとか星空とかね、今日キーワードまた出ましたので、札幌の、
それで思い出したんですけど、ごめんなさい、境町のその浴衣祭りの時は、メルヘン交差点に200個、今200個、もうちょっといくかな、あのキャンドルを灯してですね、天の川をイメージしてライトアップする予定です。言わないと怒られちゃう。
ギリギリ思い出しました、ね。
あれ？と思って。
セーフ。
ギリギリセーフ
で
した。
よかったです。はい、いや、長岡さん、少しずつね、こうやって楽しいイベントが実際に開催できるようにもなってきたので、
本当ですね。
ね、嬉しいですね。
なんか皆さん気持ちも明るくなりますよね。去年はね、出かけるのもね、全然ダメでしたから、それを考えるととても嬉しいことですね。
そうですね、はい、まあ、引き続き本当にあの皆さんそれぞれ感染対策は気をつけながら、お客様がいらっしゃることを楽しみに待っていますので、
はい、
ぜひ小樽観光、市に小樽に遊びに来てほしいなと思います。では長岡さんからも話が出ておりました、明日は小樽牛尾祭りオンライン開催となっています。南春尾で小樽牛尾音頭、はい、というわけで、今日もタルコの皆さんと観光協会のメンバーの皆さんでお送りしてまいりましたタルコボイス、次回の放送は8月27日ということになっております。この時にはFM オタル賞の小春立花ちゃんのね、タルコの一日も放送になりますので、ぜひ、ね、聞いていただければと思います。またあのこの放送はポッドキャストでも聞くことができますので、ぜひ聞き逃した方、もう一度聞きたい方はポッドキャストでも聞いてください。ナビゲーターは田口智子でした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はオタル観光協会、共和総合管理株式会社の提供でお送りしました。